東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
8月20日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さて、8月に入ってからこのフューチャーピックスでは Web3 をテーマに、ずっと Web3 にまつわるゲストの方をお迎えしているんですが、今週もですね、ある方をお迎えしております。ちょっとその Web3 の世界、私今ワクワクしていて、もう毎週ね楽しくて仕方がないんですが、今週も一緒に学んでいきましょう。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。さあ、そのゲストというのがですね、今日は草野恵美さんをお迎えします。あのブルーの髪が印象的な、最近ね、あのテレビなどのマスメディアでもよく見かけるエミさんなんですが、ミュージシャン、アーティストであり、 NFT のイノベーターとも呼ばれていらっしゃいます。 NFT 一家とも呼ばれる息子くんも NFT を作っているという、その草野ファミリーのお話もぜひ聞かせていただきたいと思っています。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はアーティストの草野恵美さんをお迎えしています。草野恵美、1990年東京生まれ。慶応義塾大学 SFC 環境情報学部卒業。火曜エレクトロユニットサテライトヤングを主催。2017年には世界最大の音楽フェスサウスバイサウスウェストに出演。長男である NFT アーティストゾンビズーキーパーのマネージャー兼クリエイティブディレクションを務める。自身が立ち上げた NFT プロジェクト新生ギャルバースでは取引総額世界一を記録。東京芸術大学非常勤講師、株式会社フィクショネラの代表も務める。いろいろ聞きたいことがあるんですよ、
はい
はい、ただちょっとまずはやっぱり、うん、あのエミさんが作っている NFT のコレクションについてぜひ教えていただきたいんですが、うん、その名も
新生ギャルバース。
ギャルバース、
ギャルバース。
新生は新しい星で新生ギャルバース、
うん、そうです、うん、もうあの NFT 界の新生になりたいっていう思いと、あとは本当にストーリーの中であの星たちがこう、うん、マザープラネットっていう大きな惑星があって、その惑星が何らかのエネルギーでこう攻撃されて、8888体にこう散らばった星たちがギャルバースなんですよね。
いや、うん、本当にあのいろんな NFT の、ね、テイストの作品ってありますけど、うんうん、個人的にはあそこまでなんか一つ一つの絵のクオリティが高くて、可愛、うん、いギャルたちがみんな顔も髪型も違ってコレクションされるっていうのは、もうちょっと言葉あれですけど胸熱でした。世代的にも、
ね、
はい、我ら90年生まれ、
徐々に心が帰りますよね。
帰りますよ本当に。子供の頃見てたあの世界観みたいなね、はい、いやでも新たな星になりましたね。
ありがとうございます、
は
い、
取引総額でいうと20億円ということで、
はい、そうですね、オープンシーで当時のレートでいうと20億円、ね、ただこれは売上ではなくて、うんうん、転売も含めた、はい、まあ、経済規模というような指標になってますけど、うんうん、おかげさまでオープンシー世界一を、
いや、
あの24時間ランキングでしたけど、まあ、日本では多分初でまだないですね、うん、ギャルバースだけだと思います。
いや、忘れもしない、私このギャルバースをリリースするっていう前日にね、うん、渋谷でお茶しましたよ。
あ、本当ですよね、前日だったもんね。
そう、本当にあのなんてローンチ前はお忙しそうでしたけど、うんうん、どうですか、振り返ってみて、そのローンチされてからのこの反響と、うん、その前の、まあもちろん大変なこともたくさんあったと思いますけど、
いや、もうなんかもう全てが手探り、まだやっぱりその、うん、方法論として確立してない中で、こうどう NFT を売っていくかっていうのをやってたので、本当に自分でもわけわからないままツイッタースペースでずっとギャルバースの話を海外に向けて英語で 100回ぐらい話したかな、うんうん、それをやってるうちにすごい自分の英語力も上がったし、ギャルバースについてこう届けたいメッセージとかもすごく磨かれてったんですけど、まさかその世界一に記録するとは私は思ってなくて、すごいびっくりしました。
いやでも先週豆腐 NFT ってマーケットプレイスを運営なさってる沼崎さんにお越しいただいた時も、はい、やっぱりなんかこう今日本の NFT であるとか、どこの国の NFT であるっていう、そのボーダーをいかにレスにするかみたいなお話があって、うんうんうん、そういう意味では、まあ、エミちゃんたちその日本のアニメの文化をとか、うん、日本人で作ってるっていう誇りを持ちつつも、うんうん、でもかなり世界戦略を緻密にやってた印象があって、うん、あそのあたりいかが
です
か？
そうですね、なんか本当に私たちすごいラッキーだったんですけど、まあ、結構その日本初でここまで世界までって結構皆さん言ってくださるんですけど、実はファウンダーメンバー、まあ、2人がオーストラリア人で、私とあとこの素晴らしい絵を手掛けた素晴らしいアーティストの大平彩香、もともと私の親友で、まあ、一緒にミュージックビデオとか作ってたんですよ、私ミュージシャンで彼女ミュージックビデオの監督だったから。で2人ともこの時代の女の子たちが好きで、やっぱりすごい最近のアニメも可愛い子は出てくるけど、割と萌え目線なものがすごい増えた中、90年代に出てきた SF とか魔法少女ものに出てくる女の子ってかっこよかったよねっていうのを、本当にもう今までずっと好きなテイストをこう作り上げてきたんですけど、それに共鳴してってこう一緒にやろうって言ってくださった、もともとうちの息子がやってたゾンビズーっていうプロジェクトがあるんですけど、ゾンビズーのプロジェクトを購入してくださったシリコンバレー在住のドロップボックスの一番デザインで偉い人だったんですよ、
はい、
彼がなんか一緒にやろうってなって、で彼が親友のマーケティングがすごい上手くて、うん、DAO とかあらゆる NFT を購入していろんなコミュニティに顔出してるっていう、うんうんうん、まあ、もう一人メンバーを呼んでくれて、その4人が結成したっていう経緯があるんですよね。いろんな奇跡が重なりました。
いや奇跡というかね、ご自身の努力だと思いますけど、うん、その NFT がこう世界でちゃんと知られるとか、うん、流通が増えていくっていう要因っていろいろあると思うんですよ、うん、なんかそのセレブリティに買ってもらったとか、
うんうんうんうん、
でもそのなんかギャルバースに関しては、うん、とにかくご本人たちが楽しんでいるとか、うん、なんかとにかく作品の愛が強いとか、うん、結構なんか本当一瞬がギャルバースに触れるだけで結構世界観が見えやすかったところが、うんうん、なんか勝因というか分かりやすかったのかなとも思いました。
本当にそう思いますね、うん、なんか、ま、外から見ると、あ80年代90年代みんなが好きなテイストですごいマーケティングうまくできてるねって言われることもあるんですけど、うん、なんだかんだやっぱアーティストが一番好きなものを愛情込めて作っててるからこそ多くの人の心を引きつけたかなと思っていて、ギャルバースは割と、まあ、オーセンティシティがあったっていうのもあるし、あとタイミングもすごく良かったですよね。
タイミング、
タイミング、うん、そう、なんかNFT ってやっぱり本当にトレンドがこう毎週毎日のように変わるんですけど、ちょうど、まあ、NFT のトッププロジェクト全部がこう日本のアニメモチーフがすごく多かったんですけど、うん、それ実は日本の方が手掛けてるわけじゃなかったんだよねっていうのにみんな気づき始めて、はい、あれ日本人のクリエイターどこってざわついてた時期でもあったんですよね、うん
う
ん、でそんな時にギャルバースがカウンターとして存在が現れたっていうのも良かったし、はい、あとはまあそのアニメ調の NFT の中でも割と女性目線でかっこいいって思えるようなものがあまりなかったとか、はい、あとまあみんな流行もあって横向きの NFT がすごく多かった中、もう真正面を見て大きな目で見つめられる、これは買うしかないみたいなものもあったりとか、あとまあ NFT インフルエンサーの多くの方にすごいギャルバース気に入っていただいて、その力もすごく大きかったですね。
そういう意味ではやっぱり息子さんがその描いた絵を NFT にしてみようってところから、うん、教育から入っていって、うん、でそこでつながった人たちが今度ギャルバースにも協力してくれ て、 て、
そうですね、
なんかこうなるべくしてなったっていうか、エミさんのアイデアが今を作ってるっていうか、うん、そういう感じがします、ね、
いや本当に本当に運が良かったです。本当に
腰が低いですよ。ギャルバースがバンってローンチされて、みんながこう買えない買えないってなっていく、うん、バーって広がって、うん、でその後にじゃあ何がするかっていうのが大事っていうお話だったと思うんですけど、うん、今はそれでアニメを作るって決まってっていうので、うんうん、そのこう計画を立てていかれると思うんですけど、うんうん、大体こうどれくらいのスパンなんですか？だってアニメも多分こんなに流れが早かったら、あんまり先に置いてたら多分 ちょっとあの、ね、待たせちゃうみたいな
ファンタジー。そうですね。まあ、アニメやっぱ時間がかかるので、うん、もうスタジオ選定して、うん、ここからアニメ作るのに大体まあ1年ぐらいはかかるよっていうことを、うんうん、まあ、エデュケーションというか、はい、コミュニティにも伝えていかなきゃいけないし、うんうん、それまでにちゃんと楽しめるコンテンツも発信しなきゃいけない、はい、で、まあ、そこで生まれるものがなんかファンクショナルな NFT、うん、まあ、NFT 持ってたら何かその新しいバーチャルリアリティで使えるアイテムを渡したりとか、うん、あとそうですね、まあ、アニメになる前の段階でコミック展開、あの、まあ、今もギャルバス持ってってたらホームページでウォレットコネクトすると彩香の漫画が読めるんですよ。
はあ、
うん、そういうのがあったり、まあ、その世界観を楽しんでもらうための、うん、まあ、ギミックみたいなものを用意しつつ、あとはまあ本当にスタジオ選定はこういう基準で選んでるんですけど、うん、皆さんどう思いますかっていうこともちゃんと参加制にして、
は
あ、Web3 のみんなで作品を作っていくっていうことを体感していただければなと思ってます。
いやー、ちょっとまだまだお話を聞いていきます。
はい、
実はここで一曲挟みたいんですけれども、はい、エミさんアーティストとしても活動していらっしゃるということで、はい、ぜひご自身の曲を今日聴かせてください。
はい、ありがとうございます。サテライトヤングで Moment in Slow Motion。
お話でずっとあの息子くんのお話が出てきてるんですけど、はいはい、エミさんが NFT に一歩足を踏み入れたきっかけは息子くんの絵だったんですよね。
そうですね、あの実はその前にも私の自分が作ってるミュージックビデオを NFT 化するってことは、うん、去年の4月にトライはしてるんですけど、もともと NFT を知ったのが去年の3月とか2月頃にクラブハウスが流行ってた頃、うん、
はい、
懐かしいですよね。
懐かしい、もう懐かしいね。
もう懐かしい。でクラブハウスでクリプトの人、まあ、仮想通貨界隈の人とアート界隈の人がなぜか議論してる、この交わらない2つがなぜみたいなところから、うん、NFT のことを勉強するようになって、ただまあその私の作品を、まあ、1つミュージックビデオ出して、まあ、それも売れて転売もされたんですけど、いまいちよく分かんなかったんですよね、うんうんうん、何が価値なんだろうかって、うん、まあ、一点物だったので、
はい、
買ってくださった方も、まあ、そのお一人いてっていう感じだったんで、こう何だろう NFT って何なんだろうって思ってた時に、まあ、私の食卓の場で、まあ、NFT っていうのがあってねっていうのをずっと話してたんですよ、
はい、
そしたら息子が興味持って僕もやってみたいってなって。
当時いくつですか？
8歳です。
うーん、
でその時はちょうどそのうちの息子はポケモンカードが買いたくて、
はい、
でポケモンカード買うお金を稼ぐためには何をしたらいいかっていうので、こうメルカリとかで不良品を売るとか、あとまあアイロンビーズ作ってそれをミンネで売るとか、
はい、
ちょっとやってたんですけど、なかなか売れなかったりとか、うん、あとはそうですね、なんか T シャツのデザインとか考えて T シャツ売ってみようかなとか言ってたんだけど、最初の初期費用がかかるってところで挫折したり、
はい、
在庫が抱えなきゃいけないからなみたいなこと言ってた中、NFT って在庫抱えなくていいねみたいになって、うんうん、本人がオープンシートとかいろいろ見て集めて楽しいものにしようみたいになって、あのたくさんの動物やものをゾンビ化したドット絵のシリーズっていうものが生まれました。
じゃあ結構息子くん本人主導でいろいろ決めたんですね。
そうですね、本人がねかなり、まあ、アーティストでもあるけど結構起業家タイプというか、そうですね、お金の計算とかが興味あるタイプだったので。
いやー、エミ家の教育は本当に面白いんですよね。
エミ家の教育、
エミ家の教育
ありがとうございます。
はあ、そっか、だからその息子さんの NFT が、うん、あの世界、例えばスティーブ・アキさんが買ったとか話題になった時って、
うん、はい、
結構あの時テレビとかマスメディアでもガーって広がりましたよね。
そうですね、あの本当に通算40回ぐらいテレビで取り上げていただいて、もう最後の方はもう本当、うん、VTR だけ渡してこれでお願いしてくださいって、もう取材来ないでくださいってなったぐらいなんですけど、でもあれはやっぱりなんか高額取引っていうのがこう注目されすぎてはいたかなっていうのはある、はい、ちょっとありつつも、ただ本当は180万で、まあ、1作品売れたんですけど、もともと2000円で売ってたんですよ。
ほう、
2000円で売ってたゾンビのゾンビスパイダーが二次流通で180万で売
って、なるほど、ね、
でうちには多分 2.5% ぐらいしか入ってなくて、はいはい、そこまでそんなに超一攫千金ってわけじゃなかったし、うん、どちらかというと、まあ、作品がこれだけ世界に広がるよってことを、うん、伝えられたらなと思ってたんですけど、うんうん、 ただまあそのマスメディアに取り上げていただいたおかげで、まあ、いろんな方がいやちょっと NFT とかは怖いと思って、僕正直絵は描いてるけど NFT 挑戦するのはちょっと怖かったんだけど、なんか息子くんがやってるの見てお子さんでもできるなら僕にもできるだろうと思って始めたんですよって言ってくださる方がいて、まあ、そういうのは本当にエンパワーメントになった、クリエイターにとってなんかNFT を知ってもらえるきっかけにはなったかなって思いますね、
うん、なんかエミさんが自分でこう自分の能力を分析した時に、うん、どのあたりが人より秀でてて何が得意だったって。
そうこれね、はい、私本当に10年ぐらいくすぶってたんですよ。なんかもう私こういう世界観とか考えるのうまいけど絵は描けないし、うん、まあミュージシャンではあるけど鼻歌で作曲してるから楽譜読めないし、
うん、
なんかあの歌もすごい上手いわけじゃないし、私はアーティストなのかなとか、うん、いろいろ悩んだ時期もあったんですけど、まあでも多角的にこういろんな能力を持った人を引き合わせてアウトプットするのは得意かなと思います、うん、でミュージシャンも結局はその私だけではできない、うん、あの弾き語りとかではないんで、うん、まあその DTM というかまあ、音を手掛けてくれるプロデューサーと、うん、であとミュージックビデオを手掛けてくれる映像監督、うん、それからアーシャのディレクションとかも写真撮ってくれる人、うん、ヘアメイクさんとか、あとまあステージはステージでパフォーマンスするし、物販はどんなグッズを売るかとかも考えるし、うん、こうやって多角的にこう動いて世界観を作ることがすごい大好きだったんで、うん、なんかこれは仕事にならないかなって思って、まあ、代理店に勤めてたりとかもしたんですけど、うん、NFT はまあそれが全部こうマッチして、テクノロジーが得意な人、絵が得意な人とこう一緒にこう世界観を作っていって、うん、そのストーリーを紡いでいくっていうところがすごくやりがいがありますね。
はあ、本当ですね、うん、フィットするところが10年経ってやってきた、
私の時代来た
来ましたね。
いや本当に、
そうか、
でも NFT で活躍してる人みんなその金曜貧乏だった人が結構活躍してて、
あ、そうなんですか。なんかちゃんとアーティスト寄りだった人が多い。
そう、なんかアーティスト寄りだけど、うん、テックも詳しいとか、うんうんうん、例えばバーバルさんとか、
はい、
バーバルさんはミュージシャンであり、うん、起業家であり、うん、テックにも詳しい、ファッションブランドもやってるみたいな、こう多角的にこうなんかいろんなことを取り組んでるのがこう好きな人がみんな NFT に集まってきてて、うん、で NFT ってやっぱりその一つの価値観だけで解くと不可解なんですよ、うん、なんかなんでインフルエンサーが押したら価値上がるの、そんなの仮想通貨じゃ許されないよとか、うん、じゃあアーティストからしたらなんで転売するのって、そんなのなんかおかしいよみたいな、そういうちょっと異なる価値観がこう集合して、うん、新しい時代を作り上げてるので、多分一つのことだけを知ってるって人だとあんまりハマらないのかなと思っていて、まあ、そういう意味で私は多角的にやってたことがすごい生きてるっていうのはありますね。
なるほど、マルチの能力で今までなかなかこう、うん、ちょっと器用貧乏っぽかった方々が、うん、そのNFT のクリエイターとかいろんな人を集めてこうリーダー的な存在でまとめ上げるっていうような、う
バーバルさんは企業金持ちですけど
企業、はい、金持ち、
ね、企業金持ちですけど、でも本当そういうちょっと多角的に業界をつなげてたみたいな人がハマってるんじゃないかなって、購入してる人もそうだと思いますね、うんうん、仮想通貨やっててアートが好きな人って結構変わり者、うん、というか多分そんなボリュームで言うとそんなに多くなかったと思うんですけど、はい、まあ、そういう人たちがこう盛り上がっててつなげてるっていうのがすごいワクワクしますね。
そう、私エミさんの前回出した子育て本のファンでもあるんですけど、
う
ん、
ネオ子育て、ありがとうございます。
新刊が出ました。
あ、そうです、
はい、
あのネオ子育ての続編ではないんですけど、うんうん、まあでもそのうちでネオ子育て的にやってきた、これ実はあの夫と協調で出していて、
あ、そうなんですね。
で夫があの 3D プリンターとか、うん、まあ、バーチャルリアリティとかを工学系の研究者として、まあ、あのロボットキットとか作ってる人間なんですけど、はい、山岡純一という、うん、まあ、慶応の先生と私起業家アーティストの草野恵美が、はい、手掛けている、おうち実験号という本、
7月29日に発売された CCC メディアハウスから出ている、未来の科学に触れてみよう、おうち実験号ということで、これもう8月も後半ですけど、もしまだ自由研究やり逃してしまっているっていうお子さんにはぴったりな、うんうん、いろんな実験、おうちでできる実験がいろいろ詰まっているということで、はい、
そうです、今までの実験本になかったようなあの結構話があったり、あとなんかその AI の なんかこう仕組み、うん、なんか AI ってこうどういうふうにこう物事を判断してるかっていうことがこう書いてあって、自分が AI になりきって見るゲームとか
楽しそうだけどなんか難しそうな感じもあります
か。
なんか
あとそうですね、プラスあのペットボトルの蓋を使って、うん、あのアイロンビーズみたいにこう掛け合わせてブローチを作ってみようとか、ガジェットを作ってみようとか、なんとしかも NFT の仕組みまで子供向けに解説してるんですね。
大人もぜひ読むべきですね、この、はい、
これ多分子供向けの書籍で、うん、多分初めてなんじゃないかな。
なるほどね。
いや本当に新時代で、これを大人も読んでてもすごい楽しい本になると思うので、はい、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。
はい、お願いします。未来の科学に触れてみよう、おうち実験号ということです。はい、もう聞きたいことが多すぎてちょっと時間足りなかったんですけど、またいつか来てください番組に。
あ、ぜひぜひ、あの、はい、プライベートでもぜひ
ぜひぜひ
お子さん連れて遊びに行きましょう。
本当ですね、エビさん家行ってみたいな、はい、いろいろ面白いものありそう。
遊びましょう。うちはピクニックに 3D プリンター持ってきますから、ね、
どういうことですか。
なんかフォークとかプリントしたり、シャボン玉のアタッチメントプリントしたりするんで
必要なものはその場で作るっていう。
そう、ちょっとやりましょう。それ
一回ぜひ一緒に遊んでください
ピクニック行きましょう、
はい、本当お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、奈美さんをお迎えしました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私は皆さんの身近にある家電製品や業務用機器に組み込まれるプログラムの開発を行っています。最近身近になってきた自動運転システムの開発もその一つです。皆さんの目に見えないところで各製品が効率よく安定的に動くために日々開発を進めています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今夜は草野恵美さんをお迎えいたしました。恵美さんのこう前向き、前のめり、ポジティブマインドみたいなものをきっとラジオから受け取っていただけたかなと思います。何でもチャレンジしてみるというようなね、ピュアな心が、そして NFT の作品への愛が伝わりましたね。さて、デジタルホルンフューチャーピックス、今回の放送の模様は経済コンテンツメディアピボットでも配信されます。こちらは映像でお楽しみいただけるほか、ピボットチーフグローバルエディターの竹下隆一郎さんとともにより深く Web3 の世界掘り下げていきますので、合わせてチェックしてください。それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.